名女子屋。お兄ちゃんのような人を暴君というらしい。お父さんの書斎にある辞書を引いてみたら、暴れる君と書くらしい。乱暴な王様という意味なのだそうだ。なるほど、お兄ちゃんにふさわしい。いつも偉そうにしていて乱暴者で、僕を召使いのようにこき使う。まさに暴君だ。勝手にどっか行くなよ。俺が怒られるんだからな。行き交う大勢の人を眺めながら、僕とお兄ちゃんはお父さんたちが戻ってくるのを待っていた。大晦日の夜、太宰府のおばあちゃんの家へ遊びに来た僕たちは、いつものように太宰府天満宮へ初詣に来ていた。いつもは9時に寝なければいけないのだけれど、今日だけは特別に、次の日になるまで起きていても怒られない。甘酒を飲んで、除夜の鐘の音を聞いて、年越しそばを食べるのだ。お兄ちゃんは中学生になってからなんだか機嫌が悪い。僕にも意地悪になったし、お父さんやお母さんと喧嘩もしたりする。いつもイライラしていて少し怖い。でも僕はたくさん本を読むので、それがどうやら反抗期というものであるらしいことを知っていた。うんと小さい時にもイヤイヤ期というものがあったそうだけど、中学生くらいにも第二のイヤイヤ期が来るらしい。赤ちゃん帰りみたいなものだとお兄ちゃんに教えてあげたら、頭をたくさん叩かれて泣かされてしまった。お兄ちゃんは体が大きくなった。身長も高くなって筋肉がついた。ひげも生えて声が少し低くなった。部屋も別々になってしまって、お兄ちゃんが急に大人になったような気がした。
ダーリー、早く戻ってゲームして。
大人になってもゲームはするのだなと、僕は少しおかしくなった。僕も寒いから早く帰りたい。戻ったら一緒に対戦しよう。
布団の中でこっそりやろうぜ。見つかったらうるさいからな。
お兄ちゃんの鼻が赤くなっている。僕もきっと寒さで同じようになってしまっているだろう。お家に帰ったらこたつに潜り込みたい。暖かいお布団でもいい。不意に雑踏の向こうで手を振るお母さんが見えた。
あ、お母さんだ。
参道の反対側、すぐそこのお母さんのところへ思わず飛び出してしまった。後ろでお兄ちゃんの怒鳴り声が聞こえたけれど、あっという間に大勢の人たちの流れに巻き込まれて、全然お母さんの方へ進めない。一生懸命に大人の人たちの間を駆け分けようとしたけれど、いつの間にか自分がどこを歩いているのかもわからなくなってしまった。ようやく人の群れから抜け出せた時には、僕はすっかり迷子になってしまっていた。お父さんもお母さんも、おばあちゃんやお兄ちゃんも見当たらない。僕は本を読んで、こういう時にどうしたらいいか知っている。迷子になったら、その場を動かないことが大切だ。けれど、実際にこうして真夜中に自分だけでいることが、こんなに心細いことだなんて思わなかった。怖くて怖くて、とても動かずにはいられない。とにかくお母さんたちに会いたくて、僕はますます迷子になってしまった。気づけば、参道から外れた少し薄暗い通りを歩いてしまっている。悪い人に見つかってしまったら、きっと誘拐されてしまう。 僕は泣き声が他の人に聞こえないようにハンカチで口を覆ってポロポロと泣いた。お母さんやお父さん、おばあちゃんもきっと心配しているだろう。お兄ちゃんは今頃怒り狂っているかもしれない。僕が一人で勝手に離れてしまったから。もしかしたらお父さんたちになんでちゃんと見ていなかったと怒られているかもしれない。もう二度と一緒に遊んでくれなくなるかもしれない。そう思うと余計に涙が溢れて止まらなかった。泣いているところを見られたくなくて、僕はますます入り組んだ道へと入っていってしまった。暗い道は怖いので、提灯の吊るされた道ばかりを選んで進んでいくうちに、まるでどこだかわからない場所まで来てしまったのだ。気がつかないうちに、僕は林の中を一人で歩いていた。竹を斜めに切った筒の中で、火がゆらゆらと揺れている。どこか青白くて、手をかざしてみても不思議と熱くない。道の左右に置かれた明かりが、林の奥へとまっすぐに続いていた。参道で聞こえてきたお囃子とは違う、もっと楽しげな太鼓や笛の音が聞こえてくる。なんだか不思議な気持ちになってきて、僕はいつの間にか泣くのを忘れていた。林の奥へ進んでいくと、道の傍らでいびきをかいて眠っているおじいさんを見つけた。白いひげのある小さな背丈のおじいさんで、眉もひげも少しだけ残った髪の毛も真っ白だ。赤いちゃんちゃんこを着ていて、襟のあたりにふわふわとした白い毛皮がついているのがかわいい。気のせいか、時々ひくひくと動いたりしているけれど、まさか本物ってことはないと思う。おじいさんは瓶を握りしめたまま顔を真っ赤にして寝ている。近づくとお酒の匂いがしたので、きっと酔いつぶれて寝てしまったのだろう。このまま朝になればきっとカチンコチンに凍りついてしまうに違いない。
おじいさん、おじいさん、
声をかけてみたけれど、おじいさんのいびきがうるさいので聞こえていないらしい。今度は声をかけながら体を揺らしてみたけれど、不機嫌そうな顔をするだけだった。仕方がないので、僕は道端の草を一本引き抜くと、その先っちょでおじいさんの鼻をこちょこちょとくすぐった。
バカじゃない！
まるで爆発みたいなくしゃみをして、おじいさんがむっつりとした様子で目を開いた。体を起こしてむにゃむにゃと口を動かしてから、僕のことをじっと見る。
小僧、こんなところで何をしておるか。
その、お父さんたちとはぐれてしまって。
迷子か。おまけにこちら側に迷い込むとは、運が良いのか悪いのか。縁を頼りにここまで歩いて参ったのは見事と申さねばなるまいな。
ふわっと酒臭いあくびをしてからおじいさんが立ち上がると、僕よりもほんの少し大きいくらいだ。おばあちゃんと同じくらいの背丈かもしれない。
こんな場所で横になるものではないな。腰が痛くてたまらぬわ。
それから僕の頭をまるで犬にするみたいにわしわし撫でる。
来た道を戻ることはできぬぞ。前に進まねばならぬ。
おじいさんの手はおばあちゃんの手にそっくりだった。しわしわだけど柔らかい。
おじいさんはこんなところで何していたの？
大晦日から三が日はあちこちに顔を出さねばならん。うさりとて人間と同じ道を歩いていくのはごめんよ。ゆえにこうして丘の上の稲荷社まで道を通しておるのだ。ここならば人もおらず、すれ違うのも神々ばかりゆえな。油断して酒を飲み歩いておったらいつの間にか眠ってしもうた。
おじいさんは神様ですか？うむとおじいさんは得意げにうなずいてから先へ歩き始めた。
何を隠そう、わしこそは丘の御霊の御事の神よ。五穀豊穣をつかさどる稲穂の神ぞ。
お米粒の神様ですか？おじいさんは何とも言いようのない顔をしていたけれど、間違ってはおらぬとうなるようにうなずいた。普通のおじいさんにしか見えないのに。
神たる証など誰も持っておらぬわ。そもそも形のあるものではない。新人もそういうものぞ。
僕が想像していた神様はもっとこう白い服を着ていて、雲の上に乗って手にはぐにゃぐにゃに曲がった木の杖を持っているような神様だったので、道端で酔いつぶれているおじいさんだとはいまいち信じられなかった。
ともかく母子のもとへ戻らねばなるまい。今頃そなたの身を案じて気が気ではなかろう。大晦日の夜に迷子になる者は少なくはないが、ここへ迷い込む者はそうはおらぬ。いくら探し回ろうと見つからぬゆえ、はよ戻らねばの。
林の間の道を進んでいくと、提灯の下で座り込んで酒盛りをしている人を何人か見かけた。それはおじさんであったり、お姉さんであったり、おばさんであったり、お兄さんであったりしたが、誰もがおじいさんの顔を見ると深々と頭を下げた。あの人たちも神様ですか？
神もおるが、ほとんどは紳士よ。
紳士？
神の使いよ。狐であったり、カラスであったり、いろいろとおるわい。大晦日は主は血を吐くほど忙しいが、紳士たちは割とのんびりとしておるのでな。何しろやれることがない。つかの間の休みをああして楽しんでおるのだ。
どうして人の姿をしているんですか？たわけと呆れたように笑われてしまった。
箸も握れず、どうやって地層を味わうと申すか。人の姿ほど便利なものはないぞ。多少窮屈だと申す者もおるが、どこへ出かけるにも不便がなく、バスや電車も使えるではないか。
バスや電車に乗るんだと意外な気持ちになってしまった。案外僕たちが気づいていないだけで、普段からあちこちで神様や紳士を見かけているのかもしれない。そう思うとなんだかとても不思議な気がした。赤い橋をおじいさんと一緒に渡っていく。こっそり橋の下へ目をやると、キラキラと光が輝いている。よく見ると光があちこちに動いたりしていた。
落ちるでないぞ。太宰府の夜景を眺めておるでな。
ああ、 あの光の点が進んだり止まったりしているのは車の明かりだったのか。あのひときわ眩しい明るいあたりがきっと天満宮なのだろう。あそこにお母さんたちがいて僕のことを探し回っているのかもしれない。橋を渡り終えると石の階段が見えた。脇には小さな電話ボックスがあった。小学校の近くにも公衆電話があるのは知っていたけれど、僕は生まれて9年間一度もあの中に入ったことがない。
えい、稲荷社から本殿へ降りていくのも面倒よ。ここらであそこへつないでしまわねばなるまい。
おじいさんはそう言うと電話ボックスの扉を開けて僕を連れて中へ入った。中は想像していたよりも広かったけれど、一人で閉じ込められてしまったらきっと怖いと思う。
何番にかけるのだったか。もうろくしていかんわい。
誰にかけるんですか。
菅原よ。正月に土地の一切は奴が取り仕切っておる。
菅原さん。口に出してみるとなんだか聞き覚えのある名前だ。何度か口にしたことがあるようなないような。そうだ、おばあちゃんが天神様と呼んでいた神様の名前だ。
菅原の道真、この太宰府天満宮の祭神よ。
菅原の道真様のことは僕だって知っている。僕が通っていた幼稚園は天満宮の中にあった。毎月誕生日の子たちと一緒にみんなでお参りに行っていたのでよく覚えている。小学校に上がる前にお家ができたので太宰府からは引っ越してしまったが、菅原の道真様のことは幼稚園でよく習っていた。とっても頑張り屋さんだったのに、悪い人に嫉妬されて太宰府に左遷されてしまった人。詳しいことはわからないけれど、確か学問の神様だったはずだ。だって今夜は初詣よりもお兄ちゃんの合格祈願が一番大事なようなのだから。おじいさんが電話をかけている相手はその菅原の道真様らしい。
難しいことは言わぬ。そちらへつなげばよい。社から戻るわけにも行くまい。へえ、石の子の言わずに早せぬか。
僕には大人のことはよくわからないけれど、どうやら学問の神様よりもお米粒の神様の方が偉いらしい。確かにどんなに偉い人でもお米は食べるのだから、それはもう偉いに違いなかった。
あ、名前とな。小僧、名前は何と申す。
日向です。大内日向です。
聞こえたか。そうよ、お主の氏子であろう。分かったらつながんか。
そう言って勢いよく受話器を置いた瞬間、後ろのドアが勢いよく開いた。
うわ、
驚いて後ろへ転んでしまった僕が目を開けると、そこは見覚えのないどこかの家の廊下で、板の間がひんやりと頬に冷たい。
頭をぶつけてはおらんか。ほれ、立つがよい。
おじいさんが電話ボックスから出てきて扉を閉めると、それは木の戸になってしまっていた。意味がわからない僕が慌てて戸を開くと、そこは普通のトイレだ。
ここはどこですか。
ここは修羅場よ。八百万の神々、ここいらの社の神が一堂に会しておる。ほれ、
そこの襖をそっと開けてみるがよい。
おじいさんに言われた通りに静かに襖を開けてそっと中を覗いてみて、僕は言葉を失ってしまった。そこには大勢の人たちが、とてつもない表情でバリバリと紙に何かを書いたり、亀の甲羅を火で炙ったりしていた。何をしているのかわからない。でも、とにかく必死で全員が疲れ切っている様子だった。あちこちに栄養ドリンクの空瓶が転がっていて、まるで締め切り前の作家さんのようだと思った。あくまでも想像だけど。僕はそっと襖を閉じた。神様たちはここで何をしているんですか？
参拝客の願いを叶えておる。とにかく数が多いのでな、神々とてあのようなありさまよ。
おじいさんはしなくてもいいのですか？
わしはよいのだ。
どうして？僕が聞くと、後ろからボサボサの頭をした背の高い痩せた男の人がやってきて、今すぐ布団に飛び込んで死んでしまいそうな顔で笑った。それは、鵜飼の御霊様が同じ部屋で仕事をするのもはばかられるほど尊い方だからです。とっさにおじいさんの後ろへ隠れる。
おお、こやつ、幼いのに見る目があるわい。
困りましたね。神通力とエナジードリンクで体力は回復させているのですが、目の下のクマがどうしても取れなくて。男の人はそう言うと、膝を曲げてちょうど僕の視線と同じくらいの高さで話せるようにかがんだ。
こやつが先に話しておったここの祭神よ。
おじいさんがそう言うので、僕は思わず口をポカンと開けてしまった。だって、目の前にいる男の人は、なんというか、普通の人だ。ひげを蓄えているわけでもないし、浮いて光ったりもしていない。そのあたりを歩いている人だと言われても、僕はすぐに信じただろう。
そうやってすぐに子供に正体を明かすのはやめてください。
細かいことを言うでない。成長すればじきに忘れるわい。
忘れない子が割といるから困るんです。
わしのやることに文句をつけるではないわ。
ギャーギャーと喧嘩する姿が何とも神様らしくない。僕とお兄ちゃんの喧嘩と何が違うのだろう。本当に道真様ですか？
ええ、そうですよ。
君は天満宮の幼稚園へ通っていましたね。お兄さんのこともよく覚えていますよ。年長さんの時に転んで足の骨を折ってしまったでしょう。兄の怪我が早く治るよう真摯に祈っていて、優しい弟なのだなと思ったものです。僕はなんだかとても感動して、パンパンと2回柏手を打って頭を叩いた。呼ばずとも、目の前にいますから不要ですよ。よしよしと頭を優しく撫でられた。まずはご家族を見つけねばなりませんね。社務所で保護してもらうという手もありますが。
たわけ、何のためにお主のもとへ来たと思っておる。
そんなことを言われましても、氏子の居場所を神通力で見つけるようなことはできませんよ。
扱えぬ男よ。お主の社の領内であろうが。
なんだか僕が思っていたよりも
神様にできることというのは少ないらしい。
無茶を言わないでください。
年越しを祝おうとどれだけの参拝客が来ているとお思いですか。
さすがに一人一人の居場所までは分かりません。おまけにこの体調ですから。
確かに道真様の顔色は子供の僕から見ても病気の人みたいに具合が悪そうだ。火器に当たった時のお兄ちゃんを思い出した。
ああ仕方あるまい、誰ぞに助力をこうぞ。
お言葉ですが、ここに集った神々にそんな余力のある方はいません。ですからここは縁に頼るとしましょう。宇賀の御霊様、以前お貸しした指南者はどちらに？
おお、それは妙案ぞ。少し待つがよい。天照様と東京観光に使ってから宝袋に入れっぱなしにしておったはず。
腰から下げた小さな袋の中から次から次へとよくわからないものが飛び出してくる。天津甘栗の袋、竹とんぼ、金平糖、食べかけのみかん、大福、猫じゃらし、空になった酒瓶、それから花札がいくつか。僕のカバンの方が片付いてる。
余計な世話じゃ。この袋はいくらでも詰められるのはよいが、目当てのものを探し出すのも一苦労よ。面倒な。
いつまで待っても返していただけなかったのはそういう理由でしたか。
くどいことを申すな。すぐに返すわい。
あったぞとおじいさんが袋の中から取り出したのは、手のひらに乗せられるくらいの大きさで、車輪が2つある乗り物に乗った仙人みたいな人が剣をかざしている。持つ部分がついていて、お母さんが持っている自撮り棒みたいだ。すべて木で作られていて、表面が飴のようにツヤツヤとしている。
これは指南者よ。何と言えばよいか。これを持って目的を念じながら歩けば、必ずやその場所や相手のもとへとたどり着くことができる。菅原が時の天皇より密かに下賜されたものよ。
本来なら宝物殿に収蔵されるべきものなのですが、少し手を加えすぎまして、人の手には余るので、お貸しするまでは押し入れで施錠しておりました。
ともかくこれさえあれば容易に縁をたどることができる。日向、そなたも家族のもとへ戻れよ。さあ持ってみよう。落とすでないぞ。
はい。
落とさないように両手で棒を持ってみると、思っていたよりも軽い。
そのまま家族のことを思い浮かべてみよう。
おじいさんに言われた通りに、僕はお母さんや家族のことを思い浮かべた。早くお家に帰りたい。暖かいこたつに入って、一緒に年越しそばを食べたい。カタカタと棒の上の人形が一人でに動いて、急に右の方へ回転した。ビシッと剣を向けている方向に僕の家族がいる。それが不思議と分かった。
さてでは参ろうかの。ついて参れ菅原。
残念ながら私はここを離れるわけには参りません。猫の手、あいえ狐の手も借りたい忙しさなのです。ゆえに何とぞ我が氏子を家族のもとへお連れいただきますよう伏してお願いいたします。
おじいさんは一瞬だけ唇を尖らせたけど、ふんと大きく鼻を鳴らした。
仕方あるまい。務めを果たすがよい。
感謝いたします。日向君も道中気をつけて、ご家族と会えるよう心から祈っていますよ。僕が幼稚園の頃から知っていた学問の神様は、やっぱりとても優しい神様だった。お兄ちゃんが合格できるようにお願いしようかと思ったけれど、ここで直接お願いをするのはなんだか間違っているような気がした。おじいさんに連れられて階段から1階へ降りると、そこはご飯も食べられるお土産屋さんのようだった。テーブルで泣きながらご飯を美味しそうに頬張っているお兄さんたちも、もしかするとどこかの神様なのかもしれない。
いかん。急がねば間もなく年が明けてしまう。
僕はおじいさんと手をつないで、参道の人混みの中へとえいやと飛び込んだ。前も後ろも、右も左も人だらけで身動きが取れない。指南者は参道の先、大きな鳥居の方を向いたままだ。
別れ際に菅原に何か言いかけておったろう。何か頼み事でもあったのではないか。
うん。でも、あそこでお願いをするのはおかしいような気がして。
神を目の前にすれば、誰であれ願いすがりつきたくなろう。
僕、お兄ちゃんを合格させてくださいってお願いしようとしたんです。
おう、ならばなぜに願わなんだ。
おじいさんに言われて、僕は少しだけ考えた。息を夜空に吐くと、冷たい空気で湯気になってすぐに消える。あちこち眩しくて、なんだか夢の中にいるみたいな気持ちになった。お願いされる神様も、すごく大変なんだなって思いました。僕、今までそんなことを思いもしなくて、あんなに大変な思いをしながらしてたんだなって。身勝手に願い事を口にするのが、なんだかすごく恥ずかしくなってしまった。簡単にお願いしたらいけないなって思ったんです。僕の言葉を聞いて、おじいさんは難しい顔をしてから、コツンと僕の額をこづいた。
生意気な坊主よ。人を呪い成功を妬むようなものならいざ知らず、他者の幸せを願ってのものをどうして無下にすることがあろうか。何も恥じることなどあるまい。
よく聞けと、おじいさんが僕の顔を両手で包む。
本来、神前で人がすべきは制約よ。他ならぬ己に対岸を誓い、神を承認に天命を請う。誓願を立てた者は人事を尽くさねばならぬ。わかるか。人の努力があってこそよ。合格の祈願がしたいのならば、まずはとにもかくにも勉学に励むほかに道はない。天命以外の何者も入る余地のないほど積み重ねられた努力の果てに、人運は訪れるのだ。
それこそが神々の領分よと、おじいさんは力強くそう言った。お兄ちゃんは毎日たくさん勉強しています。ずっとずっと勉強しています。
ならば神前で祈るがいい。きっと聞き届けられようぞ。
結果は神の水を知るとおじいさんは笑う。僕はようやくこの方が本当に神様なのだとそう分かった。不意に指南者が震えた。見ると仙人が剣をぐるぐると動かしている。
菅原め、趣味の悪い改造を施しておってからに目立っていかん。
壊れたの？
縁を見つけたのだ。お主との縁を誰よりも探しておった者がそこに来ておるぞ。
おじいさんがついと指を振ると、ほんの一瞬だけ人混みが途切れた向こうにお兄ちゃんの姿が見えた。上着を脱いで泣きそうな顔をしてあちこちに目を配っている。声は聞こえなかったけれど、唇が動いて僕の名前を呼んでいるのが分かった。
お兄ちゃんだ。
良い兄子じゃの。兄弟仲良くいたせ。今宵のことは人世の夢と心得よ。
良いなと念をしながら指南者を手に取る。
ありがとうございました。
礼には及ばぬ。及ばぬが、どうしてもというのなら天神天栗を開白稲荷の社へ奉納せい。迷子にならぬよう兄と共にな。気が向けば相手をしてやるわい。
おじいさんはそう言って僕の背中を優しく押した。
振り返るでないぞ。
言われるまま参道の反対側へたどり着いた。慌てて振り返ったけれど、おじいさんの姿はもうどこにも見つけられなかった。日向とお兄ちゃんの怒鳴り声が聞こえる。でも僕にはいつもよりもずっと優しげに聞こえたのだった。それから僕はお父さんとお兄ちゃんから散々叱られて、お母さんとおばあちゃんはほっとして泣いてしまった。迷子になっていた間のことを聞かれたけれど、正直に話すわけにはいかないので、とにかく探し回っていたと嘘をついた。神様もこんな嘘ならきっと許してくれるだろう。お兄ちゃんは僕を探すために天満宮の中を何周もしてくれたらしい。脇道を探したり交番に行ったり一番頑張ってくれていたのだという。本殿にたどり着く頃には年が明けてしまった。遠くで除夜の鐘の音が聞こえる。あちこちで新年の挨拶が交わされる中、今からが本番だと気を引き締めている青い顔をした人たちはきっと神様に違いない。僕たちが知らないだけで、気づいていないだけで、本当はあちこちに神様がいて僕たちのことを見守ってくれているのかもしれない。確かめる術なんてないけれど、そう思うと少しだけ心強い。正しい行いをすることが、努力することが、間違ってはいないと言ってくれているような気がした。長い長い列を待って、ようやく本殿の賽銭箱へ五円玉を放り投げる。
お兄ちゃん、神様に何をお願いするの？
手を合わせながら、お兄ちゃんが不機嫌そうに顔をゆがめる。
二度と食中毒にならないように頼むわ。
おじいさんが宇賀の御霊様が聞いたらなんて顔をしただろう。きっと鼻で笑ったに違いない。
春になったらお兄ちゃんとお礼参りに来よう。合格していてもしていなくてもきっと神様も天命を尽くしてくれたと思うから。
以上、名女子屋という話でございました。